主はこう言われます。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。ハンドベルの音色はとても癒されますよね。さっきカーンって私言いましたけど、よく聞いたらキーンもあったしコーンもあったような気がします。このハンドベルというのは、まあ、クリスマスによく演奏されることが多いので、クリスマスのによく使う楽器というこのイメージが私の中に少しあります。まあ、そこでですね、これからのメッセージ、クリスマスにちなんだお話をしてみようかなと思っております。考えてみますと、クリスマスに私たちの救い主イエス様がお生まれくださったというメッセージをするわけですけれども、こんな素晴らしいメッセージをクリスマスにしか話さないっていうのは寂しい気がしました。それで、今せっかくのこのハンドベルの演奏に合わせて、明かりあるいは光というふうにイエス様がご自身を例えられましたけれども、まあそのことから少し考えてみたいと思います。クリスマスにお話ししてもおかしくない、そのようなメッセージではないかなというふうにも思いますけれども、マルコによる福音書の第4章21節から23節まで、先ほど聖書朗読していただいた箇所です。ここをもう一度お読みいたしまして、メッセージ進めていきたいと思います。マルコ第4章の21節から23節の御言葉、今度は口語訳聖書の方で読みたいと思っております。口語訳聖書ですね。お読みいたします。松の下や寝台の下に置くために明かりを持ってくることがあろうか。食台の上に置くためではないか。何でも隠されているもので現れないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはない。聞く耳のあるものは聞くがよい。この言葉はイエス様が語られた言葉なんですけれども、神の国について語られた一連の例え話の中に出てくる言葉です。ですから今読みましたこの聖書の言葉は、地上に訪れた神の国、すなわち神様がおられる世界とは一体どういう世界なのかということを示すために例えとして語られた箇所なんです。ここに明かりあるいは光、灯火という言葉が出てきます。新旧約、口語訳聖書ではこの明かりを持ってくる、新共同訳聖書では灯火を持ってくるというふうに書かれてありますけれども、この箇所をギリシャ語の言語で訳しますとですね、明かりを持ってくるというふうなことではなくて、明かりそのものがやってくるって読めるんです。明かりが来る、光が来る、マスの下や寝台の下に置かれるために明かりが来るだろうか。明かりは食台の上に置かれるために来るのだというふうにイエス様は実は言われているんです。明かりを持ってくると訳すのと明かりが来ると訳すのとでは随分と意味が違うように思います。明かりを持ってくると訳しますとですね、このイエス様が言わんとしている言葉の意味は、まあ私たちクリスチャンがですね、イエス様の明かりを人々の前に持って行って輝かせなさいというようなことを言っているのかなというふうに読めるわけです。で、実はそのように語っている箇所もありますので、それは後からもう一度お話ししますけれども、しかしここで言われていることはそういうことではなくて、この明かりは明かりそのものが存在し、それがやってくるというのですから、当然この明かりとは救い主イエス・キリストを指しています。地上のすべての闇を照らす明かりとして、この 明かりは来られたのだと。イエス・キリストはこの地上に明かりとしてお生まれになったのだと、まあ、いうことです。イエス様ご自身、次のように例えられています。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。私は世にいる間世の光である。このようにイエス様は言われました。イエス・キリストという世を照らす明かりが来た。しかもそれはマスの下や寝台の下に置かれるために、つまり隠された明かりとしてではなく、世の隅々まで照らす明かりとして来られた。このように書かれてあるわけです。一体なぜでしょうか。なぜイエス・キリストはすべてを照らす明かりとして描かれているのでしょうか。それは地上の闇があまりにも深いからです。その深い闇を私たちが作り出すどんな光も消すことができないんです。この深い闇の中に一人震えている人たちがたくさんいる。そんな人の心の闇に光を灯すために、イエス・キリストは地上に人の子として誰からでも見える形で、誰からも気づく形で光として来られたのだと聖書は宣言するわけです。このキリストの言葉は神の国の例えであると言いましたけれども、神の国とはすなわち明かりであるキリストそのものがやって来られるところだということです。明かりが近づいてくる、それは神の国の始まりなのです。明かりが近づいてくると闇は消え去ります。神の国はそういうところなんです。そんな神の光の中にあなたは今日招かれているわけです。さて、まあ、このようにイエス・キリストを象徴している明かりは、世を照らす誠の光としてこの世界にやって来られました。そしてこの明かりについてキリストは、マスの下や寝台の下に置くために明かりが来るだろうか、何でも隠されているもので現れないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはないと強調されました。明かりをマスの下や寝台の下に置く人はいないように、明かりは必ず人類の前に光り輝くであろうということです。どんなに隠そうとしても、イエス・キリストは世の光として必ず表に出てくるということです。そして太陽が昇れば誰もその光を隠すことができないように、イエス・キリストは全世界の闇を照らす光として一旦輝き出せば、その光を消すことなど誰にもできません。その光を必要としているすべての人の中に、希望の光として、喜びの光として、慰めの光として輝き出します。ところで、このマスの下に明かりを置くために、マスの下に置くために明かりが来るだろうかというこのキリストの言葉を読んだとき、私たちはもう一つのイエス様が私たちに語られた有名な言葉を思い出すに違いありません。とても似てるんですけどね、マタイ5章14節15節、三条の水訓の中でイエス様が語られた私たちに対する言葉、マタイ5章の14節15節、今度は新共同訳聖書の方でお読みいたしますけれども、マタイ5章新訳聖書、14節15節、新約聖書6ページ、あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば家の中の ものすべてを照らすのである。イエス・キリストはこのように語られました。イエス・キリストは驚くべきことに私たちをご自分とまるで同じ存在であるかのように見ておられるんですね。すなわち私たちもイエス様と同じように闇を照らす光なのだとイエス様はここで言われているわけです。しかもその光はイエス様の光と同じようにマスの下に置くものなどいない、それは隠すことはできないと語られているんですね。イエス様自身がそうだというのは分かります。でもイエス・キリストを信じる私たちもそうだって書いてあるんです。イエス様が世を光る、世を照らす明かりならば私たちもそうだって言うんです。世の光となりなさいと言われたのではないのです。世の光ですと言われているのです。マスの下に隠してはいけないと言っているのではないのです。マスの下に隠すことはないでしょって、そんなことあるはずないと言っているのです。マスの下に光をマスの下に隠すというのは何を表しているかというと、火を消すということを表しているんです。マスの下で輝かせるんじゃないんです。マスを蓋としてパコッとはめると普通火が消えるんです。火を消すときにそうするんです。もちろんこのような状態になってしまうことがないわけではないでしょう。これは愚かな乙女の例えの中にある、その油を切らしてしまった、例えの中で語られています。でも私たちは決してそうではない。私たちは光として、イエス様と同じ光として今ここに存在している、このように受け取りたいと思います。この世を照らす明かりは決して消えることがありません。なぜならばこの明かりこそ人類に与えられたただ一つの希望だからです。どんな闇をも希望で照らす光だからです。この明かりで全ての人を照らしたいと主は願っておられるのです。ある写真家が、写真展を行うことになったので、その作品作りのためにまだ夜が明ける前の4時ごろ、一人で真っ暗な山に登り、神秘的な夜の山の姿をカメラに収めようとしました。その山は昔から天狗が住んでいると言い伝えられるような少し不気味な雰囲気の漂う山でした。最初は夢中でシャッターを切っていたのですが、やがて暗闇の中で足が止まってしまいます。それほど大きな山ではなかったのですが、冷静になって辺りを見渡せば古い大木が生い茂り、暗闇の中にたった一人自分がいることのこの現実がリアルに迫ってきて急に怖くなったんです。彼はガタガタと震えました。もはや写真どころではなくなってしまいました。しかしやがて東の空に太陽が昇ります。暗闇の中にすっと一筋の光が差し込んできます。それに伴い闇はその勢力を失っていきます。その時のなんと嬉しかったことか、彼は次のように語るのでした。やがて空から光の筋が差してくると、その瞬間の安堵感は涙が出るほどであった。闇に恐怖し光を喜ぶ自分を、あの瞬間ほど生きていると感じることはなかった。闇の中で恐怖し震えていると、そこに一筋の光が差し込んできた。その時のなんと嬉しかったことか、いや嬉しいだけではなくて、闇に震えている我が身に光が差し込んできた瞬間ほど生きていると実感したことはなかったと彼は言うのでした。彼のこの感想に私はとても考えさせられました。いつも明るい日のもとに幸せに生きることに越したことはもちろんありません。しかし真に生きているという実感、そして生きているという喜びというのは、もしかしたら絶望という闇、恐怖という闇、不安という闇、虚しさという闇、孤独という闇、私たちを取り巻くありとあらゆる闇の中に
光が差し込んでくるその瞬間こそ、
本当に強く深く圧倒的な喜びを持って私たちに
臨むのかもしれない。これこそ生きているという実感なのかもしれない。
だから主は闇を許されることがあるのかもしれない。今何か闇の中をさまよっているような不安や恐れを感じている人はいますでしょうか。今何か孤独や寂しさを感じながらここに来られている方があるでしょうか。あるいは今何か進むべき道が分からなくなって自分ではどうしていいか分からずに悩んでいる人があるでしょうか。主はその人に今こう言われます。すべての人を照らす真の光があって世に来た。光は来たのです。この光を信じ心から委ねるならば、心の中にその光が差し込んでくるはずです。その瞬間、闇は一瞬にして消え去ります。見えなかった道が見えるようになってきます。孤独や寂しさは消えていきます。不安や恐れは平安に変わります。安心してください。大丈夫です。恐れることは何もありません。闇が光によって消え去っていくとき、その瞬間神様は本当に生きておられることを知るでありましょう。